ラジレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形、無限に感じた選択肢がいつの間にかほんの一握り。眩しさは、
こんばんは、ロックニスト武見です。
こんばんにゃん、ユッキーこと伊藤由紀です。お、オープニングの曲変わりましたね。
そうなんですよ、まあ新しい年度ということでね、気持ちも新たにスタートということで、
うん、そしてエンディング曲もなんですよね。
そうなんですよね。
まず今流れているのがリズミックトイワールドの青と踊れ。
はい、そうです。今月のね、6日にリリースされるリズミックトイワールドのニューミニアルバムの1曲目にね、収録されているアルバムのね、リード曲なんですね、うん、もう本当にね、リズミックトイワールドらしい前向きなね、応援歌になっています、
うん、6日にリリースなんですね。
はい。
そしてエンディング曲はアルコサイトの曲なんですけど、あのタイトルすごいんですよね。墓場まで持っていくわ。
はい、
インパクトありますね。
はい、こちらはね、先月リリースされたアルコサイトのファースト EP に収録されているバラードナンバーでね、なかなかアルコサイトってバラードやらないんですけれども、うん、まあアルコサイトらしいね、ロックバラードに仕上がっています。
いや、タイトルについね、こう引っ張られちゃうんですけど、なかなかこのタイトルっていうかこの言葉を言うことがないので、私も大切にこれから毎週番組の終わりに言いたいなと思います。
はい、いやいやいや、あるでしょ、ユッキーも一つや二つぐらい。
全然ない。さあ、ロックラッシュレディオ新テーマに乗せて張り切ってお送りします。
はい、よろしくお願いします。
それではラインナップです。まずはじめはこの一曲を聴いてくれ、略してこの1です。時代を飾った名曲お送りします。
はい。
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場、田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ、さらにエアリズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナー、エアリズミックレディオ、アーティストガウさんのコーナー、ガウアウ、そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、時代を飾った名曲。さあ、今日はこのコーナーからスタートです。ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、略してこの一。
はい、
一曲を勝手に選んで勝手にお送りするコーナーです。
はい、そうですね。はい、はい、
今回も60年代の名曲を勝手に選んでお送りします。お付き合いください、
うん、よろしくお願いします。
まずは私から参ります。
はい、
今回私が選んだのはチャビーチェッカーさんのレッツツイストアゲインです。
はい。
ツイストというのは皆さんご存知の通り、1960年代前半に世界的に大流行したダンスですね、
うん、
ひねるとかねじるという意味ですよね、
うん、
レモンツイストパンなんていうのもありますよね。
そうですね、
あれ美味しいね。そんなツイスト、踊り方も音楽に合わせて特に腰をひねる、ツイストするので、そういった名前がついたそうなんですね、
うん、
さてアメリカの若者たちの間で火がついたこのツイスト、そのブームに乗って大ヒットしたのがチャビーチェッカーさんの曲ザ・ツイストです。1960年に全米第1位となりました。その後ツイストは世界各国で熱狂的な流行になり、多くのツイストの曲が出るなど大ブームとなりました。そんな中 ザ・ツイストの大ヒットでツイストブームの立役者となったチャビー・チェッカーさんですが、1年後の1961年にレッツ・ツイスト・アゲインという曲をリリースしたんですね、
うん、
で実はザ・ツイストはチャビー・チェッカーさんで大ヒットとなったんですが、自身のオリジナル曲ではなくてカバーの曲だったんですよね、
うん、
でなのでこのレッツ・ツイスト・アゲインがオリジナルとして作られた最初の曲だったんですね。そしてこの曲発売されるやツイストブームに乗って大ヒットとなりました、
うん、
でなぜ今回ザ・ツイストの方ではなくこのレッツ・ツイスト・アゲインを選ばせていただいたかというと、実はですねこの曲がですね今でもツイストの代表曲として生き続けているんですね、
うん、
で今でもオールディーズファンという方々が日本にも多くいらっしゃいまして、その方々の支持を受けていると。でそしてこの時代を全く知らない若いツイストファンがいて、ツイストパーティーをしたりとか、あと公園などで集まってツイストを踊ったりしているそうなんですよ。
いま、うん、だにあの横浜の山下公園とかでも踊ってますもんね。
衣装もバッチリあの時代のね再現して踊っていらっしゃいますよね。皆さんうまいですよね。
そうですね。
でその時によく使われる人気の曲なんです、
うん、
チャビーチェッカーレッツツイストアゲイン。チャビーチェッカーさんでレッツツイストアゲインでした、
はい。まあ、でもあのチャビーチェッカーっていうとレッツツイストアゲインっていうイメージですけどね私は、
うん、そう、この曲名の通りこの時代にこの曲に乗ってツイストを楽しむ若い人たち、60年以上を経ても今もこうウキウキさせてくれる名曲ですね。
そうですね、うん、
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、時代を飾った名曲シックスティーズ、レッツツイストアゲインでした。続いては竹見さんです。
はい、今回私がですね紹介するのはザ・キンクスのユーリアリー・ガット・ミーです。
うん、
ザ・キンクスはね1964年にイギリスで結成されたロックバンドですね。ユーリアリーガットミーは1964年に3枚目のシングルとしてリリースされて全英1位に輝いたザ・キンクスの代表曲です。ビートルズ、ローリングストーンズ、ザ・フーとね、 ザ・キンクスを入れて4大イギリスロックバンドって称されるんですけど、キンクスだけがね、こうアメリカ進出に失敗しちゃったもんだから、他の3バンドに比べるとちょっとマイナーな感じがあるんですけれども、ザ・キンクスのね、ディストーションを聞かせた爆音ギターとそのギターリフは当時としてはめちゃくちゃ攻撃的で、特にユーリアリー・ガットミはね、ハードロック、ヘビーメタルの元になった曲、こう元祖的な一曲って言われてるんですね。60年代当時はね、ディストーションのようなね、こう歪め系のエフェクターがなかったので、どのように音を作ったかというとね、ギターアンプのスピーカーをカミソリで切り刻んで、無理やりこう歪んだ音を作り出したそうなんですね。まあ、後にね、アメリカのハードロックバンド、あのバンヘイレンがですね、デビューシングル曲として、You Really Got Me をリリースして、リバイバルヒットにもなりましたね。聞いてください。ザ・キンクスで、You Really Got Me。Really Got Me でした。
かっこいい。
ねえ、もうやっぱり頭のね、イントロのあのリフからかっこいいですよね。
60年代の初め、半ばというのはイギリスのロックバンドがアメリカはもちろん世界のメジャーになった年代だそうですね。
そうなんですよ。前にもね、この番組でちょっと私特集をやらせてもらったことがあるんですけれども、50年代のアメリカの音楽に影響を受けた若者たちが60年代世界に羽ばたいていくっていう ね、
そう、アニマルズもそうですもんね。
そうです、はい、それぐらいイギリスが全世界の音楽シーンをね、席巻しましたよね。
そう、このキンクスといえばステージの上で殴り合いとかね、あったそうですね。
まあそういういろんなことがあったんでアメリカ進出に失敗したんですよね。
あ、それが理由の一つでもあったんですね。
そうなんです、そうなんです。
あ、公演禁止の、ね、時期もあったということだったの。
それがです、ね、大きかったの、
なるほど、
はい、
さあ、ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ。時代を飾った名曲、60年代の名曲。今回はレッツツイストアゲイン、そしてユーリアリーガットミーでした。この2曲を勝手に選んで勝手にお送りしました。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。 田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早いもので4月になりました。まず4月最初の噂のこのコーナーから参りましょう。どこでだ。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。明けて2日になりました、
うん、
4月2日、今日はテレビアニメドラえもんの放送が始まった日です。
おお、なるほど。
バイクドラえもん。
一番最初って何年？
1979、43年前です。
ああ、43年前か。
で、現在のテレビ朝日での放送ですね。で、実はですね、
はい、
初めはその6年前、1973年の4月1日から日本テレビで半年間放送されてたんですね。
あの、それが前だよね。
そうです。
あ、そうね、はいはいはい。
73年に日本テレビで、でその後79年にテレ朝と、
うん、
これ最初日本テレビで半年間放送されてたんですが、
うん、
対象年齢が低かったからか視聴率が芳しくなくて、
うん、
6ヶ月間2クールで終わってしまったそうなんですね。
はい、それね、うん、見てまして私。
あ、そうですか。
そうだから歌えるもん、その時の歌、オープニングテーマ曲。
あ、そうですか、
うん、
でその後現在のテレビ朝日で再び放送されるようになったんですね、
うんうん、
ドラえもん22世紀の未来からやってきた猫型ロボットのドラえもんと、
はい、
勉強もスポーツも苦手な小学生のびの、あ、これ違いますね、のびのび太が
同じになっちゃうじゃん。
のびのび太が繰り広げる日常生活を描いた、もうそんな説明いらないよという国民的な知名度を誇る作品ですね。
はい、そうですね。
で、このドラえもん作者の藤子 F 不二雄さんによりますと、締め切りが迫ってもアイデアがまるで浮かんでこない、そんな時にアイデアが勝手に出てくる機会があればなという発想から生まれたということなんですよ。
なるほど、ね、なるほど、
ね、ありますよね、そういうこと、うんうん、もう寝たままこう瞬間移動で仕事に行けないかなとか、
うん、
シャワーもお化粧も全部自動でやってくれないかなとか、
うん、
ね、お二人はもし今だったらドラちゃんに何をしてほしいですか？
もう私はもう決まってますよ。
早
っ。もうユッキーもちょっと言ってましたけど、どこでもドアですよ。
ああ、瞬間移動、
もうね、本当にあの移動の時間って思わない？
確かにね、うん、田中アートさんはもしドラちゃんがいたら、
ドラえもんやっぱりタイムマシンとかですかね。
どっちに行きたいですか、過去未来？
あ、両方行ってみたいですね。もう自分が生きてないぐらいの先とか。
お、自分も見たいじゃない、
生きてないぐらい前とか、そういうの見たいですね。
うん、確かにね、それもあるけどね、
はい、
やっぱりあれだな、もう現実に追われてんだな。
夢がないですよ。
だからもうあの現実的なとこと言ってんだな今私は。
なるほどね。いや、みんな一回はもしドラちゃんがいたらこういうことしてほしいとか、あの道具使ってみたいとかありますよね。
うん、ユッキーは
スモールライト。
あ、
はもう絶対なんですよ。どこでもドアももちろんなんですけど、その前にスモールライトで、うん、うちのワンニャンミルクとキータを小さくして、
うん、
どこに行くのも一緒に連れてきたい。
あ、なるほどね。
なんか心配だからポケットとかね、こうバッグに入れて、
うん、
ね、全然ワンワン言っても、え、なんか蚊が通ったみたいな、うん、蚊いるのみたいな、
プチって潰しちゃうんじゃないですか。大丈夫ですか？
じゃあもうちょっと大きめで。
なるほどね。
なんかあれですよね、ドラえもんの道具って現実にできたやつとかあるんですよね、
うん、ありそうですよね。
それをなんとかして今の技術で作ろうって言っていくつかできたんですよね。
え、何ができたんですか？
なんだっけな、あのなんか遠くに声が聞こえるやつとか、なんていうの、そういうのとか、川の向こうで声が聞こえるやつとか、そういうのができて、うん、
翻訳こんにゃく、
あ、それもそうですよ
ね。なんか般若こんにゃくもそうだよね。言われてみたらそうだよね。
つい最近も見ましたよ。はい、さらに進化してて、あ、できてる。
そうだ。やっぱり22世紀ですかね。うん、多分最初21世紀じゃなかったでしたっけ。
なんか22かな。
なんか変わりましたよね。
あ、変わったんですか。
あれなのかな。
落ち着いてきちゃったから。
こうもうちょい先にしとかないと現実離れならないなと思ったのかな。
そうだと思います。なんか俺結構ドラえもん大好き で、
うん、
で21世紀に行くみたいなイメージがあった気がするんですよね。
あ、今はね22なんですよ。
そうですよね。
じゃあそのうちにしらーっと4とか5になってるのかな。
しらーっとなってるけどその頃に自分はいないです。
でもあれよ、本当に人間の科学が追いつくかもしれないよ。
あ、そうですね、
うん、だからこうずらしていかなくても
そうですね、うん、もうできるやつがあるってことはそうですよ
ね、うん、着々とできるものもあってね、楽しみですね、
うん
うん、夢があるな、ね、これ世界観が社会に広く浸透していますよね。で海外でもまた東南アジアとかでもすごい人気があるんですよね。
うん
まあ、確かになんかこのドラえもんの感覚って国問わず言葉さえこう吹き替えでね声優さんが変わればどこでも楽しめそうですよね。
確かに、
うんうん、今日はドラえもんが放送された日、放送が始まった日ということです。そして今日はもう一つ、
どう、
子供の本の日です。
おお、なるほどね。
もうこう終わりましたね。
そうそう、そこはいいんだよ。ドラえもんにしなくて
子供の本の日、日本でも記念日、そして海外でも国際子供の本の日となっている国際デーだそうです。
ああ、なるほどね。
そう、というのはあのアンデルセンさん、
うんうん、
童話の世界で多くの作品を残したデンマークの童話作家のアンデルセンさんの誕生日なんだそうです。
うん、なるほどね。
そう、マッチ売りの少女とか、醜いアヒルの子、裸の王様、うん、人魚姫、うん、親指姫などなどなどなど多くの作品を残されました、
うん、
アンデルセンさんは1805年の4月2日がお誕生日ということで、ご存命でしたら217歳の誕生日と
、まあ、まあまあ生きてないと思いますけど
あのお二人は子どもの頃絵本で印象に残っているものってありますか。
あ、私ね、知ってるかな、雫の冒険っていう絵本があって。
あ、分からない。
それね大好きで、めちゃめちゃ読んでたんですよ子どもの頃っていうか、それこそ幼稚園から多分小学校の低学年とか。
じゃあずいぶん長い間同じ本を何度も楽しまれたと。
うん、
どこが良かったんですか、その本。
まあなんかね、話が面白くて、なんか一滴のこう雫がこう旅をしてって、うん、最終的にこう川だったかな、ちょっとそこら辺定かじゃないんだけど、川の一部になって。まあ、こう水道水になったりとか、日常的に当たり前にある蛇口をひねると出てくる水が、そういう途方もないことになってるんだっていう感じの内容なんだよね確か。
それ結構大人も楽しめるというか、すごい勉強になる絵本なんですね。
うん、なんかよかったらちょっと一回こう調べてみて、雫の冒険ってやつ。
雫の冒険、レッツ検索。
はい、
田中跡さんは覚えてる絵本ってありますか。
どうだろう、俺日本昔話とか好きだったんで、日本のやつは結構一番最初にすごく影響を受けたというか、想像が膨らんだのは浦島太郎とかです。
あ、浦島太郎ね。
でなんか動物とかを大切にしようと思ってましたね、小さい頃。そうすると、何か恩返しされるのかなと思ってました
あ、もう今の子供たちも一度は通る浦島太郎とかね、いや、そういう日本にもいい絵本話いっぱいありますね。
この日本の昔話ってちゃんとこういうことを言うんだっていうことを伝えようとしてるんだよっていうのがちゃんとあるんだけど、
うん、
怖いよね
あ、怖いですよね、ちょっと
結末が結構怖いよね。
そうですね、そういうの多いですね。
その今の浦島太郎もそうだけど、
そうだ、
はい、
うん、みんながね、こう変わっちゃってたりとか、時間が進んじゃっててっていうのは考えると確かにね、
うん
うん、で玉手箱ですもんね、
うん、
ね、今日はね、子どもの本の日ということで、あとは絵本週間ということなので、もう一度こうお子さんとかね、一緒に絵本楽しんでみるのも、自分たちが子どもの頃に読んだのをこう伝えていくっていうのもいいかもしれないですね。
あれだってやっぱりね、子供にね、絵本を読み聞かせるのってすごくいいんだって。
あ、そうですよね、うん、きっとそうですよね、うん、残りますしね。お二人もね、うん、絵本の世界をもう一度思い出して、汚れた心を洗い流してみてはいかがでしょうか。
あなたね。
田中アートの今日はこんな日でした。さあ田中アートさん、
はい、
4月に入りましたので1ヶ月間また先月とは違うアーティストの紹介をお願いしたいと思います。
はい、
どうだったですか。
はい、今月はですね、超結構久々にですね、ウィークネスというバンドが、アルバムですね、ファースト EP を出したということで、5週連続でかけたいと思います。
お、そうなんですか。出したんですね。
そうなんですよ。
お、
3月の7日に発売ですね。
あ、おめでとうございます。
はい、
じゃあその中、あ、聖子さんがボーカル。
そうです、そうです。
おお、じゃあそのアルバムから今月は1曲ずつ聴かせていただけるんですね。
はい、そうですね。
では最初の1曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。ウィークネスでスターライト。
ドリームの田中アトさんが今月ピックアップするバンド、ウィークネスでスターライトでした。
はい。いや、なんか頭ね、こうアコースティックで始まって、なんか途中からこう急にバンド演奏になるじゃない。
はい。
うん、それでこれ、あれこれなんか、こうかなり強引だなと思って。なんかよくほら、スタジオでこう、パーパーとやってたのをわざと、うん。こう入れたりしたのかななんて思ったんだけど、そういうわけじゃないんだね、これ。
そうですね、もうこれは狙いだと思いますね。
うんうん、
私はこれを聞いてこう感じたんですよ。聖子さん作詞作曲だと思うんですけど、聖子さんが自宅で今みたいに一番最初の卓録の音、
はいはい、
でやったのがこうなりましたっていう風に切り替わるみたいな。
あ、でもそうなのかな、もしかしたらそうかもしれない、
ね、最初
ちょっとその辺の情報を自分も分かんなくて、はい、もしかしたらそうですね、それはちょっと本人に確認してみたいと思います。
だからそう考えると、こう曲が出来上がる工程が音で感じられるって素敵だなと思って聞いてたんですよ。
うん、
あともう一つも、私本当に個人的なんですけど、ベースの音がタイプすぎてドキドキしてしまいました。
いや
ー、
本当にいい音出すんですよ。
音いいですよね。
いや、すごいいいですね。いや、本当生でもすごいいいですよ。
やっぱりなんかね、はい、もうベースだけとりあえずこうブワーッと上げて聞きたいって思っちゃう。いやー、素敵なバンド。今月はアルバムの中からまた違う曲、来週もね聴かせていただけるということなので、すごい楽しみです。
はい、
うん、ちなみにこのウィークネスの出演情報などはありますか？
ちょっと先になっちゃうのかな、ね、まあまあ夏前にはあると思うんですけども、うん、今ちょっと一旦ストップしてるんですよね。
そうですか。
なんですけど、まあその CD も出したということで、そのレコ発とかもやると思うんで、
うん、
情報はまたチェックしてもらえるとと思います。
はい、ケーズドリームのライブの情報は千葉稲毛ケーズドリームのホームページチェックしてください。田中アートさん、
はい、
今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。
はい、お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケーズドリームです。